ご指、あ、失礼。ご理解。第54節。徳のないうちは心配する。信徳を受ければ心配はない。損徳を任せ、生死までも神様任せに萎えた時の状態が心配はないの時である。信徳を受けるということは、神を信じ、神に信じられることである。私どもの場合、あまりに心配なことが多い。そこに信心の精進が求められるのである。不思議に不安から安心の世界が開かれ、闇の世界から光明の世界に移り住むことができる。すでに信徳の世界である。
信徳、ご信徳、神様のご信用と教えてくださいます。愛楽殿はこの神様のご信用、ご信徳をいただく道を教えるとありますね。ある先生は、このお道は一切をおかげにしていく道だと教えられたと。師匠大坪宗一郎氏は、愛楽では愛楽理念は一切をお得にしていく、ご信徳を受けるための道と教えると。いわばそのご信徳をいただく手立てを教えるということなのですが、まあ、愛楽理念と一口に師匠は、まあ、教えてくださいますが、その様々に言われますね。それこそ愛楽理念は助かりの理念だと言われたり、一切が信頼だと言われたり、また天地に地筆の心だと、おかげは我が心にありと我が心を目指すのだと、また日産長教信行信行家業の行だ、泥の心だ、五つの願いだ、まあいろいろな事柄があるわけですけれども、また黙って収めるということもありますね。そのいろいろなものがあります。まあそうですね、大払い信行というのもありましたね。愛楽次元活動ということであったり、いろいろなものがあるわけですが、それらを師匠のご理解などを聞いておりますと、やっぱり何か訳が分からなくなるようなこともありますね。中に、教えの中にさまざまなことを教えられるから、それでこれは別の話ですが、あるお道の先生への、まあ、アンケートのようなものでしょうか。取り次ぎ者として一番大切なものを3つ挙げてくださいと。また、教会長として一番大切と思われるものを3つ挙げてください。と、さらに、信者として一番大切と思われるものを3つ挙げてください。といったような、まあ、アンケートのようなものがありましたけれども、そのことやあのことを今朝は思わせていただくのですが、では愛楽理念で一番大切なものは三つは何かと。ところが、この一番大切なものという考え方がちょっとおかしいのですね。また愛楽理念を体系化しようと、まあ二代親先生が体系化されたと言われるのですけれども、どう体系化されたのか、まああまり伝わっていない、まあ残されていないのですね。書かれたものがあるわけではないし、ただお話を何時間かにわたって、まあ何回かですか、十何回にわたってでしょうか、お話をされたというその記録はあるのでしょうけれども、これがこうだと、まあ図案化されたり文章で書かれたもの、この一冊読めばわかるといったようなものは、まあないようなのですね。ですから愛楽理念の全体像というものがよくわからないところもあります。まあ 普通の最初に飛びついた時にですね、それで私も何か愛楽理念を体系化したものを、これを一冊読めば分かりますよというようなものがいるようには思うのですが、まあそういうようなことを2代にお話しされた方がおられましたら、それならそれはあなたが自分で作りなさいとおっしゃられたように聞いておりますね。それは確かに必要だと思いますね。明明の先生のところで自分なりに愛楽理念を体系化するという作業を自分でしなさいと、まあ励まされたのでしょうね。まあそれはそれとして、その愛楽理念の全体像が分からなければならないと思うのですけれども、先ほどのお道の先生へのアンケートのように、何が一番大切ですか、愛楽理念で何が一番大切ですかと言われて、これが一番大切ですと、まあ言ったとしましょうか。そしたら他のものは大切でないのか、それだけをすればよいのかということになりますが、そうでもないように思いますね。まあこれが一番大切だ、これだけをすればよいというものではないということなのですね。今朝いただきますのは、その愛楽理念というものは、まあ例えて言えば自動車のようなものだと。その人々を助かりの世界え運んでいくための自動車のようなもの、これが愛楽理念だと。まあ自動車は人を運びますからね、まあ物でもいいですけれども、目的地に運ぶわけです。ですから自動車でそれを人々を目的地に運ぶ、愛楽理念が人々を運ぶ目的地、それは人々の真の助かりということですね。その真の助かりの世界へ人々を誘う、連れていこう、運んでいこうというのが愛楽理念であるわけです。で、自動車のことを考えてみますと、自動車で何が一番大切か。なるほど、エンジンが大切だとまず思いますね。エンジンがなければ人々を乗せて走ることができないわけですから。まあその荷車で荷車に乗せて連れていくというようなこともできましょうけれども、自動車が自動車たるゆえは、やはりそれはエンジンがついていることだ。そして人が押したり人が引いたりして動かす荷車とは違って、もっとたくさんの人、まあそれこそ自動車ですね、自動的に運ぶことができる。自動車の肝心要はエンジンだ、エンジンがなければならない、もちろんそうですね。しかしでは自動車はエンジンだといって、エンジンだけで自動車が出来上がっているかというと、そうは言えませんね。なるほど、エンジンが大切です、エンジンがなければ走りません。けれどもエンジンだけでは自動車にならない。よく車のエンジンだけを取り出したものがありますね。まあ模型のようなものがあります。まあ実際に車から整備工場に行くとエンジンだけを下ろしたものがあったりいたします。またアメリカのそのショップに行くとエンジンだけを売っていたりもいたします。これだけでは車に自動車にはならない、エンジンだけでは自動車にはならない、ハンドルが大切だという人がいるかもしれません。ハンドルで方向を定めなければならない。エンジンとハンドルだけではまたダメですからね。そのエンジンを乗せたりハンドルを組み付けたりする車体がいりますね。 そしてさらに動くためのタイヤがいるわけですね。タイヤがなければ動いていくことはできない。と言ったようにその部品がいるわけです。自動車を動かすためにはエンジンが行ったり、そこにタイヤがあったり、方向を定めるハンドルがあったり、またもちろんブレーキもなければなりませんね。そういうように自動車が自動車として働くためにはエンジンがついていて、タイヤがついていて、そしてハンドルがついていて、ブレーキがついているといったような、まあ大まかに言えばそういう部品がいるわけですね。その部品が集まって自動車と言えるわけですから、愛着理念もこれが一つあればよいというのではない。それこそ一切信愛論であったり、成り行きを大切にするということであったり、泥の心、天の心、あるいはそれこそまとめて天地に知恵の心であったり、黙って治めるであったり、そういうものはいわば愛着理念を構成する一つ一つの部品であるわけですね。それらの部品がそれこそ一つでもなかったら、自動車として愛着理念がそれこそ人を助けるための道具として、まあ完成しないということになりましょうかね。ちょうど懐中電灯を作るのにその電球が必要であったり、レンズが必要であったり、胴体が必要である。また電池がなければつかないわけですから、その電池が要にあるということであったり、電池を入れて蓋をするところがいる、スイッチがいる、さまざまな部品がいるわけです。その愛着理念にもさまざまな部品がやはりあるわけですね。そしてそれらの部品が相互に、まあうまく絡み合ってというのでしょうか、関係し合って初めて愛着理念として、まあの役に立つ、人が真に助かるためのお役に立つことができるということになりますね。ですから師匠が教えてくださる、今まで教えてくださったさまざまな教え、それらがやはり全てが必要だということですね。そしてそれらがどれかが欠けても愛着理念としては完成しない。人を助けることにはその働きがなくなってしまうかもしれない。自動車がハンドルがなくなったら役に立たない、車がなくなったら、ブレーキがなくなったら自動車として使えない、と同じように愛着理念もどれか一つのパーツが欠けたら愛着理念としての役に立たない、というようなことにもなるわけですね。それで愛着理念を構成する部品、必要最低限これだけのものがなければ自動車が動かないというものがやっぱりありますね。まあ中にはこれなどは、まあ、装飾品であったりなくてもよいというものもありましょうけれども、これだけはなければ自動車としては使えないというものがありますから、愛着理念でもやはりこれだけはなければ愛着理念が成り立たない、愛着理念として動かすことができないというものもあるわけですね。その最低現必要な構成要素というものがどういうものであるのかということを、まあ抑えていくというのか、理解していくことが大切だと思いますね。その成り行きを大切にするということも大切だし、天地日月の心ということも大切だし、我が心ということも大切だし、一切が親愛だと、黙って治める、泥の心、天の心、日月の心、それらすべてが愛楽理念というものを、いわば人々を真の助かりの世界へ連れていくための道具 であるところの愛楽理念を組み立てる一つ一つの部品だということなのですね。それをどう組み立てていくかはまた次の機会になりましょうけれども、その一つ一つの愛楽理念を組み立てる、作動させるための部品をやはり大切にせねばならんということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。